水子太郎と
たっちゃんの We have a dream。 この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠子太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。夢が形になったんだ。翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言の意味を知るとですね、夢の叶え方の コツが分かるっていう大事な名言ですね。
わ、これはちょっと引っ張りたい感じですね。
今日の名言の今日の名言のですね、まず名言から言うとですね、今日の名言は祈願。
祈願。
祈願。
なんか単語ですね。
祈って願うと書くんですが、祈願。
はい。
この祈願のね、祈願を本当の意味で理解するとですね、
はい、
願いをどうやって叶えればいいのかっていうのが分かっちゃう。
お、分かっちゃう。
分かっちゃう。
お、言っちゃうよ。
分かっちゃう。で、これは、
はい、
僕の前祝いの法則っていうね、本を深く読まれた方ならもう分かってる。でその開運アドバイザーのね、蔡良平先生っていう方から、今度その僕来年出る来年の手帳をね、監修いただいたというか、すごくいろんな暦こそ最高の開運法なんだということでね、教えていただいて、その中で祈願っていう言葉の本質を蔡先生が教えてくれたのね。でだからその手帳にもね、9月22日かな、全国書店で発売、幸せがずっと続く手帳っていうのがね、来月10月から使える手帳なんですが、
はい、
そこにもね書いてあります。
お、どこかに、最初の方に
最初の方に書いてあります。
最初の方に書いてある。
でもちろんね、その内容を今日今お伝えしますけど、
はい、
祈願っていうのは、祈ると願うって書いて祈願っていう字になってるわけですよね、
はい、
だから願う前には祈りが先なんだっていうことを漢字が教えてくれてるのね。
お、順番も
そう、願う前には祈りが先って書いてるのが祈願っていう字なのね、みんな願いは持つけど、その前の祈りがない
まず願っちゃう。
願っちゃうけど、まず願っちゃうけど、僕らまず願いさありきなわけ。今願いが先に来ちゃってる。
むしろそれだけっていう可能性もありますけど。
そうそうそうそう。で、蔡先生曰くね、蔡先生はもう超人気の開運アドバイザーなんだけど、その願いだけじゃ夢叶わなくて、願いはむしろ2割で。その前の祈りが8割なんだと。祈り8割、願い2割っていうのが祈願の本質。で、祈りって何かって言ったら、
はい、
ここアンダーライン引くの。明日のテストに出るから、アンダーライン引くところ。必ずテストに出るところ。
明日何テスト？
明日ね、明日神社検定3級試験で絶対出る
意外と低めのような気もするすごい高いと3級っていうところがいい感じですね。神社検定、
神社検定、まあちょっとね、神社検定って適当に言ったけど、そういうのありそうだからね。
ありそう、私もそう思う
ちょっとありそうなところを選んじゃったのはミスなんだけど
本当はないよと言っとかないと、あるかわかんないけどちょっと言っとかないとありそう
祈願の祈りというのは、本質は感謝だと。だから祈願とは感謝8割、願い2割。
すごい。もう願いから言って感謝すらないという人はズキッとし
お願いしましたみたいな。
そうそう、だからその甘祝いの法則の中でもね、はい、その未来っていうのは心かける行動イコール未来っていうふうに方程式を僕らは書いていて、うんうん、で心の状態っていうのがその一番周波数が高い状態っていうのが感謝、うん、喜び楽しみ、さらにその上が感謝、
うん、
で不平不満愚痴や泣き言っていうのは心の状態がマイナスになってるので、うん、心かける行動イコール未来なので、うん、心がマイナスな状態でいろんなことをやってもなかなか結果が出にくい、
うんうん、
心の状態が感謝までなってったら、もう感謝っていうのは勝手にいい方向に人生が行く、いわゆる最高のチューニング方法なんだよね。あの、うん、感謝っていうのは最高にあれこれ考えなくても一番いいところに常に想像を超える感謝が溢れてくる、想像を超えるところに連れてってくれるチューニングなんだよね、
うん、
でそれがその感謝が8割、願いは2割。だから願いを叶えたかったら、
うん、
今ある幸せにたくさん気づいていくことで心の状態がどんどんどんどんねチューニングされていい音が出る状態になるんだね。
お、
そのね音色が、うん、音色が あなたがすごい未来に行くんじゃなくて、その音色が素敵、想像を超える未来に連れてってくれるんだよね。
わーすごい、今音色って急になんか降りてきた感じでしたね。なんか自分の中にこうなんかバーンって回った音があった感じですね。
そうだね、ちょっ と得意げになっちゃいましたけど
ね。なんか気づいた俺感が。声ってね侮れないですからね。心の動きが
自分がすごい未来に行くんじゃなくて、感謝にチューニングできたらその音色が想像を超える未来に連れてってくれるんだよね。だから想像を超えた未来って自分が行くわけじゃなくて、その自分が発する音色が連れてってくれるものなんだよね。でそれがその感謝なんだよね。
うん、
それはそのやっぱりじゃあどうしたら感謝が出て、感謝っていうのは実は頭じゃできないんだよね、
うん、
実は感謝っていうのは頭でできなくて、その常に日々あることに満たされてることを見つける練習をしていく必要があって、その練習をする最高のメソッドが僕はその毎年出してる幸せがずっと続いていく手帳っていうところに込めて、まあ、マイハッピーとユアハッピーを毎日一個ずつ書くっていうことなんだけど、だからその感謝って頭ではすることできなくて、例えばその憎んでる人をねいきなり感謝しなさいってできないんだよね。それは感謝っていうのは溢れるもので頭でできるものじゃないんで、日頃の練習が必要なんですよね。でその日頃の練習がすごく溢れてくる感謝には大事で、そのために大事だって僕は思ってることを全部入れ込んだのが幸せがずっと続いていく手帳なんだね、うん、その感謝にチューニングがあってくる、まあ、でしょう。そうするとね幸せがずっと続いていくっていう形になっちゃう、なるわけなんですよね。
まあ、今すごい分かりやすく何回も何回も聞いてるけれど、あそうだった感謝だったって思い出して、じゃあありがとうって言って心ないありがとうを言い続けても叶いませんけどと何回も何回も何回も溢れるものなんだ、溢れるものっていうのには練習が必要だってね、諦めずにちっちゃいことからやっていく。
2つ大事なところがあって、小さいところの幸せを見つける練習をしていくっていうことと、自分のどんな感情もそのまんま受け入れ認め許して許し愛していますっていう、まあ、これ児玉靖子先生がね作られたそのマナユイっていうメソッドなんだけど、それもこの手帳の中で紹介していて、小さい幸せを見つけていくっていうことと、マイハッピーとユアハッピーと、あとマナユイっていうね、その、まあ、この手帳の中でも紹介してますけど、その3つをねやっぱり日頃から習慣にしていくと、だんだん感謝が、まあ、溢れてくんだよね。
いや素晴らしい。
僕もね感謝って頭でするものじゃないんだけど、溢れちゃった瞬間があって、
うん、
その2004年のね お正月なんだけど、まあ、詳しくはねちょっとそれ話すと長くなっちゃうんで、前も話したことがあるんでね、2004年のお正月に感謝が溢れちゃったことがあって、で清官先生がね、小林清官先生が感謝が本当に心からの感謝が溢れた時っていうのは、心の感謝と外側の感謝っていうのは引き合うので、引き寄せの法則になるので、心から感謝が溢れるともう心から感謝が溢れるような現実が向こうからやってくる。大概半年以内にやってくるって清官先生おっしゃってたのね、で僕はもう心からの感謝が溢れてもうね涙が止まらなくなったことが2004年の正月あるんだけど、その年のね2004年のちょうど半年後の6月6日にね、送っていたねそのディスカバー21さんに本人に原稿を募集してたので、僕が送っていた原稿がね賞を取って、出版されますっていうお知らせがね、6月6日に来て、わ本当に心からの感謝があふれた6ヶ月以内に、もう本当に心から感謝を言いたくなるような現実が起きたっていう体験はねしたことがあるんだけど、でもまあとはいえね感謝っていう頭じゃできないので、もうそれはねやっぱ溢れるものなんでね、常日頃やっぱり今自分が満たされてることね、もう例えばその今回ね お墓参りに行ってこれましたけど、名言セラピーの赤色のね2冊目の3秒脱皮になる名言セラピーの2冊目の本の中でね、総一郎くんの小児がんでね亡くなった小学生のお子さんのねお父さんの手記を書かせてもらってるんですが、その小児がんの子供たちの病室ってすごく明るいそうなんだよね。病室ってなぜか明るくて、でもう余命ねもう何ヶ月もないっていうような子供たちのね親は、子供と一緒にいる間はせめて明るく楽しくね振る舞って子供たちと楽しい思い出もで作りたいっていうんで、病室はだから昼間ってね結構明るいそうなんです、で子供たちもね基本は子供たちだから結構ほっとくと明るいからね、でもその夜になると病室はね寝泊まりしてる親たちのねもうすすり泣き声がね病室に響き渡るから、昼間と夜では全く雰囲気違うそうなのね。でその子供たち、小児がんになった子供たちの夢っていうのはいつか大人になりたいっていう夢であり、今日家に帰りたいっていうのがね夢だったり、お父さんとお母さんと一緒にラーメン屋に行きたいってね、夢だったり、大人になりたいっていうのが小児がんのね子供たちの夢だそうなんですね。で僕らは大人になってね、しかもラーメン屋にだって行けるし、いろんなとこね行こうと思えば行けるわけですよね。だからその本当にその何も起きない普通の毎日の中に幸せの本質がたくさんあるっていうことが見えてくると、大きくなっていくっていうのが成長なんだよね。成長なんだけど、小さいところに大きな感謝ができていくっていうのが成熟なんだよね。だからその心が成熟していくっていうと、もう心がねそのすごいいい音色を発し始めるので、自分の存在自体がね、そうすると風に運ばれて想像もつかないようなね想像を超える未来に運ばれちゃうんですよね。だからそのどこにもねもう今が感謝だ、どこにも行く必要がないってね、気づけば気づくほどどこにでも行ける自由が逆に開けてくるっていうかね、そのためのね毎年出してる手帳があるんでね、幸せがずっと続いていく手帳、高裁堂出版さんからね、めちゃめちゃ面白い編集の真野さんが手掛けてくださってるんですが、まあ、僕はお守りを作るつもりでね作らせてもらったんで、手帳って本と違って1年間その人のねカバンとかに一番近いところに一緒に入れるものなんで、 もう1年間あなたをお守りするて、あのお守りするね、お守りを作るっていう意識で作った手帳なんで、また本とは違うね、お守りとして可愛がっていただけたらね、まあ、その象徴として手帳くんっていうね、僕のイベントによく来てくれてる松忍者さんっていうね、イラストレーターさんに可愛い手帳くんキャラをね作ってくれて、手帳くんが1年間寄り添ってくれるっていうね、コンセプトの手帳なんだね。
いやね、すでに先行発売で手にしている方もあるかもしれませんし、はい、いよいよ正式に9月22日発売というので楽しみにされている方も多いと思うんですが、いつも思うのは翡翠さんの優しさが溢れてるなと思うのが、5年目じゃないですか。それで、はい、毎回この何回も何回もこうファンの人はこの話を聞いていて、そうだと、小さなことに喜びを得てて思ってやり始め気がついたらみたいな、またズルズルズルってなんか忘れかけてた時に、はい、もう一回やるよっていうのが来て、何回でもチャレンジできるっていうんですかね。まさにでもね、
ペンシルバニア大学でもね調査した先生がいるんだけど、やっぱりマイハッピー、今日ちょっとでも幸せだったことをね、やっぱり毎日3つ、ね、3つ探すだけでもね、15日間で幸せ度数ってすごい高まっててね、 94% の人たちが前より幸せを感じれるようになったっていう検査結果も出てて、なので15日とかね、2週間とかそんな1年続けられなくても、1ヶ月ぐらいやるとね、だいぶ変わってくるんで、できなかったらできなかった自分を責める必要はないんでね、気楽に続けてもらったらと思いますけどね。
はい、ね、10月から発売で使えるってことは、貴重なのは10、11、12は3ヶ月間2冊同時に使えるなんての話、ややこしいけど、2021年持ってる人は2022年と両方書いていけるっていう、今本当チャンスタイムですよ。いや本当にぜひ皆さんね、手にしていただいて、はい、一つみんなで幸せをね掴んでいくっていう。
そうですね、手帳って、手帳の性質、もう4ヶ月後には書店で販売してませんからね、手に入らなくなっちゃうんで、手に入らなくなる本っていうのを作るっていうのはね、僕の中でもすごく寂しさがあったんだけど、お守りを作るんだったら頑張ろうと思ってね、
いや楽しみです。ぜひ皆さんもすぐですよ。お早めに本屋さんにも行って買い求めていただけたらと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんことたっしまかすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光、どんな闇も照らすだろう。きっとみんな変えてゆけるよ。 Change it、 始めよう。もう一度そのままの自分信じることから。
ないで、どんな時